皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この番組はアニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口正弘さんに練馬区ゆかりのアニメ関係者について語っていただき、その作品の魅力を探る番組です。第3回の今回はこれまでに引き続き映画この世界の片隅にが大ヒット上映中の片渕須直監督について語っていただきます。氷川さん、原口さん、よろしくお願いいたします。進行は練馬アニメーションサイトの山本が務めます。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。片渕さんのこの世界の片隅に以外の作品のところでどんな作品があり、どんな魅力があるのかを伺っていきたいと思います。まず、商業アニメデビュー作となりました、名探偵ホームズの脚本を担当されています。これは、宮崎駿さんを中心としたスタッフで準備が進められまして、宮崎駿監督が演出した6本のうち4本を片渕さんが脚本を書いているという状態です。片渕さんは日本大学芸術学部在学中の時にその脚本に参加することになりましたので、商業作品へのデビューがここからという形になると思うんですが、この作品に参加したことが片渕監督にどんな意味があったというふうに捉えてらっしゃるかをお聞かせいただきたいんですが、まず氷川さん。
そうですね。片渕須直監督が、キャリアを始めるときに、宮崎駿監督に、一緒に仕事をしたということは、やっぱり考え方的にもすごく大きな影響もあったと思いますし、あと片渕さんも影響を与えているところもあるんじゃないかというふうに思ってますね。お二人でお話をしてお話を作ったんだと思うんですけれども、この中でですね、特に青いルビーとかですね、はい、身寄りのない女の子が空想力で一人で生活してるって今にして思うと。
なるほど。
これは宮崎さんの、当時は宮崎さん的なね、ヒロイン像だと思ったんですけど、はい、作品が積み重なってみると、すごく片渕イズムっ
ぽ
いし、海底の財宝等もそうですよね。艦砲射撃があったり。
ああ、なるほど。
ちょっとミリタリズム的にね。まあ、お二人で共鳴して作ったんだと思うんですけど、今にして思うと、片渕さんの出発点として非常に意味があるし、サッカー少女作に全てがあるとよく言ったもので、みたいなところはちょっと今見ると面白いんじゃないでしょうか。
なるほど。言われてみると、そういう印象が確かに出ますね。
はい、改めて見ると他にもいろいろ見つかるかもしれません。
なるほど。はい、原口さんはこの名探偵ホームズへの参加いかが見ておりますでしょうか。
片渕さんがいろんなところでも言われていることだと思うんですけども、本当になんか2歳の頃にワンパコ王子のオロチ退治に感動して覚えてるとか、いうのから始まって、はあ、大学に入る直前ぐらいになるのかな、未来少年コナンを見て、非常にこう感銘を受けたりとかっていうふうに、まずそのファンっていうかな、そのアニメーションの愛好者としての片渕さんのまず憧れであったってことが多分あると思うんです。東映動画系の出身者の人たちが。それが、例えばワンパコ王子で、あればね、大塚康夫さんや月岡貞夫さんであり、それからコナンの宮崎さんであり、ハイジや影の庵の高畑さんでありってことだったんだと思うんですけども、その全ての人とこう日大芸術学部の時には教えを受けたりですね、それからそのテレコムという会社に入っては実際にこう指導を受けたりっていうことをやってます。非常にこう幸運な出会いをしている。それから日大芸術学部のやっぱり映画学科っていうことと僕関係があるのは、映画を作るって時に、実写映画であればなおさら脚本を重視する。まず脚本ありきっていうところからあるわけですけど、宮崎さんはその後の作り方から言うと、まず脚本ありきどころか、まずコンテを書き始めることが脚本になったりってことがありますよね。
そうですね。
つまり、その宮崎泉の中で、実は珍しく最初に一応脚本家が欲しい。多分、リタリアとの合作のテレビシリーズっていうことで本数をある程度アイディア出さなきゃいけないってこともあって、で、なんかその池田博さんが、実はシナリオ経験が全くないにもかかわらず、やったと言って、自分をアピールしようとは言って、それで、なんか、片渕さんもね、なんか、その宮崎さんのところで実際こうアイディア出して、今のその青いルビーとかね、ああいうのも、結局、進行上はね、結構その片渕さんが物語の骨子のアイディアをこう先に提示してるっていう、うん、だから、宮崎さんが最初からこういうストーリーがあるんだけど、それをちょっとシナリオにしてみてよじゃない順番だったって意味でもすごくね、特殊だし、で、後の片渕さんのこう経歴考えると、ラッシーだけはまあちょっと違うんだけども、他基本的に脚本監督、両方やりますよね。だから、片渕さんの中で、まず脚本をかっちりね、作るっていうことから演出をやるっていう順番っていうのは、この人の監督の、作り方としてもすごく大事なことなんだと思うので、その出発点としてまずね、 脚本っていうものから入ってったっていうことがすごくわかるし、すごくね、理性的に構成してると思うのね、うんうん。ポリーとホームズが出会うときに、スリって設定みたいなのも、はい、なんかその片渕さんが出してるんだよね。確かなんかそういうことも含めてね、うん。その時にどうやってホームズと出会わせようかって言った時に、すられたものをホームズはまた一枚当ててそれを取り返すことで、なんかちゃんとその出会いの接点作るみたいな、結構巧みなテレビシリーズの時間配分の中でキャラクターをちゃんと立たせて、しかも無駄なくその出会いを作るみたいなことも多分ね、シナリオ作法として日大で勉強してるからこそ、書いたことはないと言っても多分ね、かなりそういうことに関してはいろいろこう日頃から考えていて、それを実践にしたんじゃないかっていう感じがするんですよ。だからそういう意味で多分宮崎さんは自分とはちょっと違うアプローチで、それこそ設定をちゃんと作るタイプの片渕さんになんか印象的だったんじゃないですかね。それで多分演出女子やんないかって話が来たし、なんかすごいその追い込みの時には一部作画もだからそういう意味で言うと、片渕さんはもともとアニメーター出身ではないとはいえ、本人がすごくやっぱり絵を描くのが好きで、まあ上手いし、それが宮崎さんにも一応修羅場の時には実践も任せられるぐらいな感じだったっていう、すごくね、最初の出会いの順番も良かったんじゃないかなっていう気がします。だからその時の多分経験が、しかもそのテレビシリーズだし、海外との合作だし、制作がなかなか思うようにいかないことも含めて、最初にいろんなね、トラブルも経験したことで、多分ね、その後の経歴のための根性というか、そういうのがね、ここで培われたような気がしてしまう。
じゃあやはりその宮崎駿監督の存在もそうだけれども、うん、トータルな意味でやっぱりその脚本から入るということも含めて、うん、この名探偵ホームズの脚本をやったということが、うん、やっぱりその後の片渕監督にとっては大きかった。
あともう一つはテレコムアニメーションフィルムっていう会社の特別性っていうかね、はい、合作のために作られた会社であって、はい、そこには東映動画から連なる大塚康生さんを筆頭とする血が流れてる一方、その合作のためにね、ディズニーと研修をやったりしてですね、多分世界でもですね、東映とディズニーの血が両方入ってる会社はテレコムだけなんですよ。当時だから、もうその東映のね、方から入ってきて、ディズニーの流れも組んでるという意味ではですね、友永和英さんを筆頭にですね、そういうメンバーもいる中で、アニメーションの本質っていうものの2つの源流の中で、ね、何ができるんだろうって考えたと思うんですよね。そこはやっぱり今日につながってるところじゃないですかね。
今さらっと起こされたアニメーションというものの2つの源流、簡単に、
世界ではですね、アニメーションって自国で回収できる国って、まあ、長らくはアメリカと日本でしかなくてですね、そこの中の保守本流みたいなところはアメリカではディズニーで、日本では東映動画、うん、まあ、現東映アニメーションですけど、うん、っていう2つの流れがあってですね、微妙に作法が違うんですよね、
うん、
アメリカのディズニーはフルアニメーションですけれど、やっぱボディーランゲージ的だし、動物が喋るトーキングアニマルみたいなものをすごく重視してるんですけど、日本はもう少しリアリズム系の発想があったり、うん、日本風のデザインチックな考え方が入ってたりして、ちょっと微妙にズレがあるんですけど、でもどちらも長編をコンスタントに作ってきた会社ということでは歴史があるんですけど、うん、それが実はそのテレコムで80年代に合流してるんです、
ね、うん、テレコムはちょっとごめんなさい、不勉強で、最初月岡さんが指導されて、大塚さんにバトンタッチした、はい、という理解でありますか。はい、はい、
まあ、だからその新人研修、
はい、そうですね、まあ、そのために作られたのが、うん、ルパン三世カリオストロの城、はい、ということなんですけれども、ね、
はい、だから片渕さんの参加時期はテレコムとしては大塚さんの
時代ですね。
まあ、そんな片渕さんがその後、まあ、ちょっと原口さんにもすごい資料を作っていただいたのですが、まあ、様々な作品の絵コンテ演出をされながら、テレビ作品、映画作品などで監督を務めていくようになりますけれども、この世界の片隅に以前の作品で、お二人が片渕監督らしい、まあ、特に普通の方に見ていただくときに、まあ、これが片渕さんらしいよっていうところが、どんな作品を挙げてくださるのか、お二人のフリップを拝見したいと思います。はい、まずは氷川さんから。歩いて姫、片渕監督の劇場版初監督作品、
はい、
歩いて姫を挙げていらっしゃいます。そして原口さん、まいまい進行と千年の魔法、劇場版作品としては2本目、この世界の片隅の前の作品ということですが、どんなところでというところで、はい、まず氷川さんの歩いて姫から。
そうですね、やっぱり非常に当時、全く予備知識なしで試写を拝見して、非常に 深い感銘を受けたんですけれども、まあ、2つあってですね、1つは人間性のね、自立みたいなことっていうのが描かれてる。で、その仕掛けとしてあの SF 的なトリックが使われてて、一見千年前の中世風に見えるのが、実はもう地上の文明がね、高度に発達した後にもう一回滅びてやり直してる、まあ、2回目の世界だみたいな、千年後の世界だったっていうトリック。で、その千年後の世界は、やっぱ中世と同じように非常に因習とかに囚われていて、姫をめとりに来るね、まあ、冒険者みたいなね、人たちが塔に忍び込んできたりするんですけど、そういうことと全くその、隔絶して、ちゃんとした知性が今の世界の成り立ちであるとか、自分のその立ち位置ってものを理性と知性がね、ちゃんと明らかにしてるっていう主人公を立てたっていうところがすごく驚いたんですよね。それ全然その今までの日本のいろんな長編の作り方と全く違ってるし、で、それからその魔法に見えるものが全部ね、実は超文明の遺産であるみたいな、そういう意味だと、ちゃんとしてた SF 映画ってもしかしたら SF アニメってアリーテヒ1本しかないぐらいの、
なるほど。
しっかりしたあのバックボーンとして描かれていてですね。こんな映画を作る人は一体誰なんだっていうことで、片渕さんに興味を覚えた最初の作品でもありますので。
2001年、
はい、そうですね、もう15年前ですね。
はい。はい、
まあ、以来ずっと片渕さんが非常に評価されることを長年待ち望んだという感じではあるんですけど。
なるほど。はい、そして原口さん、マイマイ進行と千年の魔法。
悩んだ末これ選んでるところがちょっとあって、はい、あまりも最近の一本前の作品じゃないかみたいな感じもある。うん、あの、らしさが出てるっていうと、僕もうちょっとその断片的にらしさが出てるものを過去に辿ることっていうのはいくつかできると思っていて、はい、僕はですね、ちょっとマイマイ進行っていうのが、ちょっとね、ターニングポイントに当たる感覚があって、自分の中で、
はい、
っていうのは、先ほども言ったように、東映動画っていうものの源流にいろんな意味でこう、まあ、憧れてる人がいてね。それとまあ最初にテレコムに入った時に、まさにこう直系でそこに大塚さんもやってきた、宮崎さんも高畑さんもやってきたって形で幸福な時期があるわけですよ。はい、で、その後、まあ、もちろん魔女の宅急便でもう一回ジブリにちょっと関わる時期もあるんだけども、しばらくはね、投影率が高いんですよ。投影人脈率が高いんですよ。はい、つまりその、田中英子プロデューサーが魔女の宅急便のスタッフとかそういうのを従えてね、4度 C を作って、はい、その結果ってアリーテ姫があるじゃないですか。はい、でアリーテ姫も言ってみると、投影的な作法の中で何ができるかってことを突き詰めた、一応延長上にあるし、うん、まあこの後でも言おうと思ったけど、名犬ラッシーもまさに日本アニメーションの高畑宮崎両名がね、こう発展させてきた名作劇場ものをやってるっていうことで、はい、ある程度ね、そこに出てくるキャラクターの立ち振る舞いとか、どういうことをこの枠組みでやるかみたいなことに関して、まずね、東映の先輩たちがやってきた長編やテレビシリーズのお手本があって、うん、それに対して、片渕監督が、そのお手本を習う部分と、未だ、達成されていない課題に挑戦する部分みたいなことが多分あったんですね。うん、一方で、ここには、こう、前々しいこと書いたんだけど、僕、その、テレコムからね、日本アニメとかいろんな作品に関わる途中で、すごく大事なね、接点が一箇所、虫プロに行ってるってことなん
です。
片渕さんが。
後ろの正面。
の前に、はい、ワンダービートスクランブルという大事な作品がありまして、16話から演出チーフ入るんですよ。ガラッと変わるんです、ここでテレビシリーズ。
作品が。
作品の雰囲気がもうガラッと変わるんです。当時結構話題になった、
はい。
ワンダービートスクランブルのその15話までと16話以降って違ってて、はいはい、誰が違うかって言ったら片渕さんが入ってるか入ってないかなんです。で、これは監督の有原誠二さんが証言されてて、片渕さんが入ってきて、とにかくね、設定の掘り込み方がね、すごくて、あるこうテレビのスケジュールの中で、医学的なあれは監修が必要なのね、うん。医学的な設定をもの入れてくる一種の医学 SF アニメなんだけど、そういうところに対しての、まあ、さっきの科学技術的じゃないもことも関係あると思うんだけど、とにかくね、あるこうアニメーションを成立させるためのディティールとか交渉的なものがね、最初からその片渕さんってね、得意だったんですよ、多分、うんうんうん。そういうことが楽しい人だったんですよ。うんうん、それで、そのつながりが後ろの正面であれに、うん、有原誠二監督で、レイアウトが片渕さんというコンビになる。で、この映画を、当時マッドハウスの丸山正夫さんが見て、有原監督の持ち味ではないな、誰がいるんだって、こう、怪しいんだっていうね。
なるほど。
それで、これはレイアウトをやってる人がとんでもない奴に違いないと、まあ、さすが丸山さん見抜いたんですよ。
ですね、
見抜いて、片渕綱を見つけたんですよ。
はあ、
だから、結局、虫プロにちょっと寄り道してるんだけど、はい、その時に、 いわゆる当時の虫プロは、出崎さんとか杉井さんとかそういう人たちがいる虫プロではないから、はいはい、言ってみると、そういう表現主義的な虫プロの中にどっぷり使ったわけじゃないのね。うん、だけど、その時の出会いが、結局、後ろの正面であれという、これもまあ一つ作品内容としてはね、結局今回のこの世界にもちょっとつながる、戦時中の、この東京を描いている、はい、海老名佳代子さんがね、少女時代を描いている。で、これはこれですごく僕は、監督作品ではないけども、すごく大事なステップだったと思うんだけど、そのことも含めて、方や、マッドハウス系の、それまで東映系と接点のない側の、いわゆる虫プロの人たちがこう活躍してきた流れの方との関わりがそこでね、強くできて、で、丸山さんに才能を見出されて、で、前々進行がですね、まさにその結実なんですよ。
なるほど。
それで前々進行が来て、それでまあ、今回のこの世界にっていう、いわゆる丸山チームっていうものとのつながり、ね、間にブラックラグーンが来るでしょ。で、ここの人の流れっていうものが、前々進行からね、ある意味その、純東映的な流れではない人たちとの中で作られていくんだけど、僕は逆に言うと、その、マッドハウスとかマッパとか、そのこの虫プロ系の、この特に丸山さんがやってるそのチームっていうのは、細田さんなんかがいい例なんだけど、うん、東映系の人たちが、本家の方のテリトリーだと達成できない、その東映的ないろんな方法論とかやりたいことを持ってるんだけど、うん、冒険がしづらい。そっちはそっちで、こう、長い伝統と、やっぱりこう、ここで成功するっていう方法があるからね。それに対して、言ってみるとちょっと博打的な感じで、丸山さんは面白そうなことにはちょっとかけてみようみたいな。やっぱりこれ、虫プロの、ちょっと根出し草的なとこがしたくて、失敗しても、成功しても、ここはなんか面白い才能にかけてみるんで的なことが丸山さんの中にあるから、これは細田守においても成功したし、片渕綱についても成功したのがね、うん。つまり、その結果、誰もやらなかった、本当に先祖返りをして、さらにその上を行くみたいなね、うん、東映的方法論。つまりその、仲間を増やして、作画枚数を増やして、より現実に見える動きに挑戦するなんていうのは、いわゆるその、虫プロの本来の表現方法だと全くありえないわけなんだけど、はい、うん、そうじゃなくて、そういうのも一種実験としての面白さだみたいな感じの器として、マッドハウスとか、マッパってのが多分あって、だからこそね、なんかこの当たるか当たんないか分かんない漫画シートとか、この世界っていう、そうそうそう、っていう作品がね、生まれたし、こんなふうにチャレンジできるっていうね、ことがあったっていうことで、それを片渕監督も、なんかその、実際この頃に、多分その、有池姫から前々に至る過程で、多分片渕監督の中で、こうやりたいことっていうのが、うん、高津さんの話でも言ってたけど、日本っていうものをシフトしてきて、しかもその日常芝居みたいなことに対してどこまでこう描くかみたいなことにも多分シフトしてきてみたいなことがあったんだと思うんだけど、そういう意味でのちょうどね、変わり目っていうことでちょっとあえて、前々進行の方を選んでみました。
演出的な側面と、それからアニメ史的な側面という両方をお二人に聞いていこうと思うんですけれども、片渕監督の演出、ここがツボだよ、はい、ここが見どころだよ、ここがツボだよと、個人的に感じてらっしゃるところを、川さんと原口さんに挙げていただきたいんですが、はい、代表的な作品とその場面を挙げていただければと思うんですが、はい、氷川さんがブラックラグーンの4話、Uボートが沈むまで、結果から原因丸ごとクリエイトするところ、はい、そして、原口さん、名犬らしい、劇作りのシーン。じゃあ、氷川さんから。
これは監督ご自身が語られたこともあるんですけど、はい、ブラックラグーンっていうですね、非常にその、先ほどから話題に出てる、マイマイ進行とか、この世界の片隅からすると、片渕さんのもう一つの才能、東南アジアのですね、はい、某国で荒仕事をやってるところになぜか日本のサラリーマンが紛れ込んでですね、そいつ右往左往するというですね、見方によってはマイマイ進行と同じ構造のですね、
見方によると
自然に溢れたところで、ネイティブな人たちいるところに、こう都会からこう、
あ、なるほど、なるほど。
ひわな人が来ると、意外とお前いるねって言って打ち解けて、
なるほど、なるほど。キーコちゃんと同じだと。
あ、そう、実はマイマイ進行と同じ構造だっていう評判の作品ではあるんですけども、そこの4話でですね、まあ、Uボートが、まあ、ドイツのね、潜水艦なんですけど、沈んだとこから話が始まるっていうのは確か原作だったと思うんですけど、はい、この4話はですね、その沈むまでをですね、言ってみればアニメのオリジナルとしてですね、ちゃんと丹念に描き切ってるんですよ。これが素晴らしいんですよ。もうなんか、この緊張感と、切なさと、うん、 しかもなんか監督ドーム、スミソニアンかどっかで実際のUボートとか見てるんで、大きさとかも全部把握してるんで、はあ、その狭さとか、行き詰まるような感じとか、綿密にやってるんですけど、これ原作で沈んでるってところが引っかかったんですね、きっとね。
ああ、もういきなり沈んでるって
こと。いきなり沈んだとこから始めてもいいんだけど、うん、なぜ沈んだのかな、うん、で、主人公たちが沈むっていうものに対して、どうアプローチするのかなとか、いろいろ考えた中で、うん、原因そのものをね、全部だからクリエイトしてしまったっていう。これはやっぱり、片渕流のなんか最たるものという
か、ね。なるほど、なるほど。
だから、大なり小なり、この世界の片隅にも、原作でちょっとしか描かれないところに、はい、なんでここにこんなトンボがとか、はい、そういうこと、なんでシラサギがとかね、うん、そういうことを全部掘り下げていって、うん、で、映画のスケールの中でこう、再配置してるじゃないですか。はい、そういう考え方とかが、ブラックラグーンに、実はまあこれだけじゃないですよね、隅々に溢れてるんですね。はい、そういうところをちょっと注目して、なるほど。
原口さん、メイケンらしいのケーキ作りのシーンは、
いや、どっかシーンを選べっていうんで、ちょっとケーキ作りと書いてるんだけど、はいはい、もう一つは、嵐の中を駆け抜けるのかな、っていう、はい、6話と10話。はい、実は、この回って、両方とも根底はね、片渕さんじゃない。だからこれは、要するにメイケンらしいという監督作品というか、はい、テレビシリーズで、まあ、結果的にちょっと視聴率的なこともあったんでしょうけど、名作劇場としては珍しく半年しかやらなかったんですね。はい、ただ、半年しかやらなかったことで、実際に見ると、非常にこうね、無駄がないじゃないな、難しいな、その、登場人物たちの人となりっていうのを一通りこう紹介して、肝心の名犬らしいの一番、らしいたるところっていうのがほとんどないまま終わったっていう作品なんですけど、これがですね、むしろらしいがあんまり活躍しないことによって、なんかね、それまでのこう高畑さんが特にこう三千里とか赤毛のアンとかで作ってきたこう一話完結のキャラクターの、要するにその、どんな登場人物もね、それぞれの事情でこう生活していて、善も悪も根本的にはないんだけど、うん、それぞれの立場でこうぶつかり合ってしまったりとかね、そういうことっていうものをシリーズならではのこう時間の中で、うん、この回はここにポイント、この回はここにポイントっていうふうにやってってるんですよ。で、これがね、結局、今見るとなんだけど、この世界の片隅の中に凝縮されているあらゆるね、要素っていうものを、この時に練習している。
なるほど、なるほど。
つまり初めてシリーズという長丁場の中で、自分にどれだけのこう引き出しがあるか的なことを、憧れてた高畑監督にこう習って、挑戦している。まあその中に、例えばその、このケーキ作りっていう回なんかは、これはね、すごく面白いなと思うのは、あそこヨークシャーって、イギリスのヨークシャーって舞台なわけだけど、はい、ジョンっていう主人公には、その街の、まあ、経済的には豊かではない、こう集合住宅みたいなね、炭鉱町の中の、お友達ということで、サンディって女の子がいる。はい、で、一方、ハイジで言えばクララに当たるわけだけど、大富豪の娘のね、はい、プリシラっていうのが出てくるね、はい。一見、このケーキ作りの回ってね、面白いのは、どう考えても三角関係になると思うんですよ。ところがならないん。これがね、つまりこう、ステロタイプな形ではなくて、うん、プリシラはプリシラで、これはまあ、人によってはアリーテ姫との、で、なんかちょっと共通性を、なんか、囚われの、いいっすよね、自分の自由が効かなくて、まあちょっとローマの休日的に、うん、ジョンナの炭鉱町に行って、うん、いろんなね、うん、こんな小金虫とかもらってきたりとか、するじゃないですか、うん。で、プリシラは、経済的には裕福だし、何不自由ない生活だし、好きなことできそうなんだけども、ジョンの持っている自由さとか、彼らの持っている生活力みたいなことに対しては、知識も経験も全くないっていう、ある意味の不幸があって、うん、サンディはむしろ経済的には全くそういうところは満たされてないんだけども、その代わり人付き合いっていうかな、うん、それに関しての寛容さみたいなのがあって、うんうん、だから、一見すると、ジョンをめぐって何をみたいなことがなりそうなところがそうならずにケーキ作るんですよ、うん。で、そのことがね、すごくね、一種のこのほのぼの感っていうかな。だからつまり、こういう人物が配置されたからといって、ステロタイプにそういうところが見せ場になりませんよと。むしろ、そのケーキ作りっていうこと自体がそれぞれにすごく素敵な思い出をね、残していくっていうようなことを、描いていてね、これもすごくね、人間を描くときに、やっぱりその思い込みで一つの人間を描くんではなくて、その人間同士が出会ったときに、別の化学変化だってあるんだみたいなことを、ラッシーの場合は 回ごとにチャレンジしていて、でもちろんそのさっきも言ったけど脚本がね、あの松井愛さんとか三井秀喜さんとか別の方が基本的に書いてるので、はい、うん、他の作品に比べて 100% ね、片渕さんがそのシナリオの筋立て的なことを制御できたとは思わないんだけど、むしろそこも一つのこう試練というか練習だったと思うんですね、うんうん、名作劇場の伝統もあり26話視聴率の問題とかいろいろある中で、うんうん、何をこの回の見せ場にしていくみたいなことっていうのを、うん、片渕さんが場数をここですごく踏んで、うん、それなりの答えを出していったことっていうのが、こうやって見ると、うん、生活劇っていう中でね、2時間の尺の中でこの世界の片隅の中にあそこまでこう無駄なくギュッと入ってくる感覚っていうものはやっぱりこう一朝一夕ではなくて、多分ねブラックラグーンを除くといわゆるこう生活劇的なことで言うと唯一のシリーズですよね、はい、メイト経験らしいよね、はい、だからこの体験はすごく大事だったんじゃないかという気がしてね、うん、だからまあちょっとあえて
なるほど、うん、だってそのシーンが河野さんに影響を与えた、
あ、このシーンっていうかね、河野さんなんか影響を与えたと、
ま
あ、なんか嵐の河野、うん、あれはあれだよね、なんかあの急病の患者かなんかが出ていくとき注射器を届ける方の話ですかね、
なんかあの嵐の中でみんなが遊んでるところが
っていう、うん、なんていうかね、
あの、いや、なんか生活描写をちゃんと書く
と、そうそう、
はい、
そうそう、
膨らむんだっていうようなことは、うん、嵐を見て学んだみたいなことをおっしゃってた、
なんかね、お母さんがほら、あの、看護婦さんやってでしょ、看護師さんやってでしょ、はいはい、それで、ホッパー先生っていうところに急病が出たんで、すごい嵐なんだけど、はい、お母さんだけ出かけたんだけど、あることがあって、肝心のちょっと注射針を家に置き忘れてちゃうね。それでそのジョンがその注射器を届けに行くんだけど、その時がね、ちょっと台風クラブじゃないんだけど、うん、楽しんでんですよ、うん。ジョンが嵐の中冒険してお母さんのところに注射針を届けるってことをわざわざやりたがってるのがすごいわかんない、うん。ワクワク感があって、むしろラッシーは嫌がってたりするんだけど、すごい暴風雨で、本当にジョンぐらいの小柄な子だとね、吹き飛ばされかねないのがすごいリアルに書いて、それで一歩進もうと思っても、複雑でね、戻されちゃったりして、そこをまあひたすらね、突き進んでいくっていう、もう本当にだから、日常の中の冒険ですよね。なんか、ちょっと台風のようなものが来てる中で、物を届けるってだけなんだけど、このワクワク感と、その、表現する天気みたいなのが、なんかちょっとこの世界でもね、かなとこ雲って言ってたら伝わってくるじゃないですか。だから、あれじゃないんだけど、そういう、なんていうかな、それもまた日常じゃないですか。その天気が急変するとか。あれ確かね、気圧計を直すシーンかなんかがね、前半のところにあって、ラッシュのところ。そしたら、なんかすごくその嵐が来るみたいな気圧計の数値が出てきて、それでその、まさかつってお母さんが言ったら、その後急変するんですよ。だからそういうところの面白さも含めて、全部があるかもしれないことをこう結構つなげてやってって、結果的にすごい冒険になってんのね、その回なんか。だからあの回なのかもしれないね、河野さんにこう、なんかすごいデビュー当時かなんかに影響を与えて、は
い。なんかカッパのねねこという作品で、うん、なんか割とそれをモチーフにして雨の中で楽しんでる主人公が描かれているようになって。別れ別れになったラッシーが戻ってくるっていうのがラッシーだと思ってたら、うん、子供たちがずっと遊んでるだけの会がずっと続いてることが、
そうそうそう、
あ、こういう作品作りでいいんだっていうことに自信が持てたっていうふうに、うん、河野先生がおっしゃってますね。うん、
あとなんか食べ物作るのはなんか、毎回の定番で、
う
ん、設定されてた。名探偵ホームズは毎回メカを出そうっていうアナロジーで、
なるほど、
ラッシーのなんか隠れモチーフですね。うんうん、
お話がまた盛り上がっている最中ですが、お時間が来てしまいました。第3回はここまでとさせていただきます。氷川さん、原口さん、ありがとうございました。次回第4回もお楽しみに。